ルカの24章13節から36節をお読みします。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか？すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾いてきましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らに見えなくなった。彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。今朝は幸いのための最優先事項と題して、この箇所より森秀樹牧師にメッセージをいただきます。
増井兄弟が本当に、お祈りをしてくださった通りでありますけれども、私たちはこの主にあって召し出された私たちお互いは和解の施設として召し出されました。何故にというときに、それはイエス様ご自身が完全な贖いを成し遂げてくださったがゆえに、そして和解を求めるものでなければ将来の扉は開かれない。また本当に和解というこのことに一歩踏み出すという、自分を和解を求めるものでなければ自分を超えることができない、そのゆえに主は私たちを和解の施設として召してくださったんですよね。 自分自身との和解、神様との和解、人との和解ということを、これが聖書の中心メッセージですから、この年そのことを大切にしながら住んでまいりましょうというようなことで元旦礼拝ご一緒させていただきましたけれども、今日はですね、早速ある人にとっては自分自身との和解というテーマになるかもしれないなと思わされています。どういうことかと申しますときにですね、私は意志が弱くてですね、三日坊主ということがあるわけですけど、皆さんいかがでしょうか。よし、今年こそは三日坊主にならないようにこのことを主にあって成し遂げるぞとかですね、決心して始めたものの、すでに一週間が経ちまして、今日8日目でありますけれども、っていうのはいかがでしょうか。皆さんは大丈夫でしょうか。そうしたことを思いますときにですね、星野富弘さんの小さい頃の渡良瀬川での思い出っていうのは、本当にこの時期私たちにとって大きな慰めを与えるのではないかなと思います。星野富弘さんの書かれた小学校の頃の思い出、風のために記されているある本当に一文でありますけれども、何度か私紹介させていただいたように思います。近くの渡良瀬川によく泳ぎに行った。いつもは穏やかに流れている川が夜半に降った雨のせいで勢いよく流れていた。兄さんたちは流れを乗り越えて向こうの岸へと泳ぐのですが、小さな私にとっては自信がなくて浅瀬で水遊びをしていました。ところが気がつくと、いつの間にか川の中の中ほどにいる自分に気がつき、あっという間に足を取られてしまったのです。慌てて戻ろうとしますが、流れが速く戻ることができません。焦れば焦るほど逆に押し流されてしまったのです。そしてもうダメだ、死ぬと思った時、ふと頭に思い浮かんだことがありました。それは渡良瀬川には深いところもあるが、そのほとんどは浅いところばかりだということ。そうだ、元いた方に戻るのではなく、このまま流されていけばきっと浅いところへたどり着くに違いない。そのようにして無事に私は浅瀬にたどり着きました。何もあそこに戻らなくてもいいんじゃないか。流されている私けれども、今できる一番良いことをすれば良いのではないか。ご承知のように、星野富弘さんは体育の先生でありました。しかし、大車輪か何かをしている時に事故で落ちてっていう、そして気がついてみたらもう体が動かないという、その状況、歩けなくなった足と動かなくなった手と向き合って、歯を食いしばりながら何とかしなければというところから、この思い出が星野富弘さんどれほど慰めを与えたことか、光を与えたことか。それから私はむしろ動かない体から教えられながら、一日一日を生活しようという気持ちになった。そしてですね、星野さんの文章と詩と絵を通して多くの人に慰めを与えるもの、希望を与えるものとして、今本当に皆さんもご存知の通りだと思います。 箴言の3章の5節6節にですね、こんな御言葉があります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。主の導きの流れに身を任せて。私はですね、医師の弱いのをいいことにですね、都合よく解釈してて、ことでもあってはいけないなとかとも思いながら、しかし、皆さん本当に、究極の楽天主義って言いますか、楽観主義っていうか、究極の楽観主義っていうことの大切さを、この朝改めてこう考えてみたい、また大切ではないかなと。そしてですね、何故にこの星野富弘さんの歌は、たとえ流されてもっていう、いうそうした文章の中にもですね、何故に人々の共感を得るのかという時に、本当に受け取るべき本質、あるいは外してはならないものをしっかりと流されることがあったとしても握っているからではないかっていう、大切なことは元のところに帰ることが目的ではないっていう、生きることが目的なんだ、あるいはどこであっても向こう岸に、それはそれぞれ人さまざまであろうかと思いますけれども、本当に受け取るべき本質、大切なことを受け取ってるがゆえに多くの人々の共感を得るのではないか。そうしたことを考えますときに、この年私たちも願わくは主にあって究極的な楽観主義といいますか、楽天主義というか、神様の愛にすっぽりと包まれて、そして歩まさせていただいたら、これほど大変な時代の中に何、この私はですね、兄にですね、信仰を持って間もない時によく言われてましたけども、お前秀樹みたいな極楽とんぼみたいなこと言ってたらダメだぞとかっていうことを言われたことがありましたけれども、本当に厳しい時代からだからこそ、本当に楽観あるいは楽天主義っていう、生き抜くものであることができたら、主の愛にすっぽりと包まれて、楽天主義っていう、あるいは楽観主義ということをですね、インターネットで調べてまいりました。するとですね、ある面、楽天主義っていうのはいいことばかりのような気がします。修法のちょっとあの牧師の書斎からに載せさせていただきましたけれども、楽天主義というのは、人を幸せにしてくれるだけではなくて、寿命も伸ばす効果も期待できる。これはハーバードの、公衆衛生大学大学院が9年間7万人の女性を対象にして、楽天性の度合いを測る質問を行い、健康状態と死亡率の追跡をした結果導き出されたこの結論だそうでありますけれども、具体的にはですね、最も楽天的な女性、死亡リスクが癌の場合で 16% 全体よりも低い、心臓疾患では 38%、 脳卒中では 39%、 呼吸器疾患では 38%、 感染症に至っては 52% 楽天 的な考え方をする人たち、この死亡リスクが低いと、からよく言われていることですけども、楽天性の効果というのは医者のお墨付きって、この研究を指導したキム先生のコメントだそうですけれども、我々が行った最新の研究はもっと楽天的になるよう努力した方が良いと示唆しています。研究は楽天的になることが良いと示唆しています。楽天的になれるっていうんですね。性格はあろうかと思いますけども、悲観的な性格、楽天的な性格あろうかと思いますけども、楽天的になれるっていう。そして、楽天性は健康的な行動、人生の課題への健全な対処と関連づけられるためです。そしてキム氏とともに研究を指導したヘーガン先生は、過去の研究によって楽天性の度合いを変えることは証明されています。感謝すること、親切な行為、あるいは深呼吸や不平を言わないという、そうしたことについては科学的に裏付けされた方法です。そんなことでありますが、そうした中でですね、私たちすでにこの朝キリストのものとされたお互いにとって、この年最優先に覚えたい楽天主義の土台とは何か、私たちは何故に楽天的になれるのか、楽天的な生き方を選択できるのかっていう、そういうことをこのお読みいただきました。ルカの24章からご一緒したいと思っています。有名な箇所であります、エマオ途上のキリストと言われる絵も描かれたりもしていますけれども、復活のイエス様と二人の弟子とのやり取りの場面が記された聖書の箇所であります。死んで蘇られたイエス様。私たちもよく考えていますと、何故に礼拝を捧げるのか、毎週日曜日に礼拝を捧げるのか、それはイエス様は私たちの罪のために確かに十字架につけられましたが、しかし死んでよみがえられたゆえにと、私たちはそのことをイエス様の復活を覚えてお祝いして礼拝を捧げる毎週。そしてさらには復活のキリストを礼拝する私たちにもですね、イエス様をよみがえらせた同じ力が私たちのうちに働くことを感謝して、私たちは毎週礼拝を捧げる。そして確かに復活のキリストが私のうちに生きてくださっています、主よ感謝しますという礼拝を捧げるわけですけれども、そうした中でこのまずなかなかこう納得できないといいますか、と思うことがここには記されていますので、そのことを見てみたいと思いますが、一体、復活のイエス様とこのここに記されている弟子たち、二人の弟子はですね、どのくらいの時間、一緒に歩いていたんでしょうか。横にこう 並んで歩いてたんだと思うんですけど、時にはこう横を見ることもあったと思うんですね。けれども共に歩いているお方が誰であるか、この弟子たちは分からなかったと聖書は記しています。でいつ分かったかというと、28節29節、彼らは目的の町に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。そこで彼らの目が開かれて、それまで聖書も解き明かしてもらってたりという、旧約聖書全体からイエス・キリストはよみがえるはずだということが記されているじゃないか、皆さんもうご承知だと思いますけれども、27節の、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めてと、モーセおよびすべての預言者、これは旧約聖書を意味しているんですよね。旧約聖書全体を通してキリストの復活を証ししてもまだ分からなかった。そして、どんなことかと、それまでどう見てたかっていうと、18節を見たら、クレオパという方が答えていた。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。何のことをお話をしているんですかとイエス様が歩きながら二人の弟子たちにこう近寄っていくときに、エルサレムで起こったことですって。何のことですか。そういうときに、あなただけが知らないんですか。あなたは知らないんですか。もうですから呆れ果ててますか。そんな思い、なんかバカにするというか、そんな気持ち、そんなことが本当にあるのか。復活の主が共に歩んでくださっているのに、そんなことが本当にあるのかというときに、ちょっと聖書を開いていただきたいと思うんですけれども、ヨハネの福音書の20章の11節から、ヨハネの福音書の20章の11節から223ページ読ませていただきます。マグダラのマリアのことが描かれているわけですが、しかしマリアは墓の外でところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思っていた。あなたがあの方を掴んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。 マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生と言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。マリアは園のイエス様が管理人だと思ってそう言ったわけですよね。そしてマリアよと呼びかけられた時に初めて分かった。そんなことが本当にあるのか、実際にある。皆さんはこうした箇所からどんなことを連想されるでしょうか。あまりにも深い絶望の中に置かれるときに、また先の見えないそういう状況の中に置かれるときに、でも今日も復活の主はあなたの前に立っておられる、私たちの傍らにいてくださる。復活の主は私たちの傍らにいてくださるということを、もう一度この朝覚えさせていただこうではありませんか。そのことを皆さんは自覚しておられますか。確かに主は今日も私の横に立ってくださっている。そればかりではありません。もう一つちょっと見てみたいわけですけれども、マタイの福音書、今度はマタイの福音書の28章、マタイの福音書の28章を見ますと話題の福音書の最終章ですよね。そして全世界に出て行ってっていう、あらゆる国の人々を弟子としなさいとイエス様が弟子たちに大宣教命令を語られた箇所でありますけれども、28章の9節からちょっと目を止めてみたいと思います。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝した。復活の主に出会った婦人たち、するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くようになさい。そこで私に会えるのです。ほんで16節17節ですけれども、そしてこの婦人たちは男の弟子たちにも語っていって、そして11人の弟子たちはガリラに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑ったここにも復活のイエス様に出会っていながら疑っている人物がいる。人間って不思議ですね。ある復活のイエス様のことを信じられなかった一人の青年でありますけれども、この箇所を見ましてね、復活のイエス様に出会っていながら、この後に及んでなお信じていない、疑っていた人がいたのか。彼はですね、このあるものを疑ったっていうこの箇所からこの聖書が開かれていて、なんだ、自分と同じ人がいるじゃないか、自分と同じタイプの人がいるじゃないかって復活のイエス様を見ていても、実際に見ていても疑う人たちもいたのか。そこから聖書を熱心に学び始めて、なんと彼は牧師になった。確かに主は蘇られた。そういう意味では、この、本当にこの復活っていうのは、感情的にも理性的にも、それを超えるものっていうか、超えたところで起こって、単に感情や理性で受け取ろうとしても受け取りきれないもの、 信仰によってまた贖いという視点から見る必要があるのかなとも思わされることですけども、皆さん和解の福音を託された私たちっていう、それは、なぜ父なる神様はそもそもその一人子であるイエス様をさえ十字架につけることをご自身の計画とされたのか、良しとされたのか、それは裁きが目的ではなくて、私たちに対する裁きが目的ではなくて、裁きの向こうにあるところの回復、関係の回復という、神は私たちとの関係の回復を願われて、そしてイエス様を私たちの罪を身代わりとして十字架にかけられた。私たちがレストランに行くときに、レストランの店長が客の求めに応じてメニューを出すのは当然。そして客が生産抜きで店を後にしようとするなら、当然店長はその客を返すわけにはいかない。けれども客が支払いを済ませるなら、生産済みとしてですね、気持ちよくそのレシートを上差しに差し通してですね、ありがとうございましたというのは当然。もう一つ一箇所聖書の箇所をお開きしていただきたいと思うんですけど、コロ最初の2章の14節、新約聖書のコロ最初の2章の14節、319ページ、お見せします。コロ最初の2章14節、391ページ、ごめんなさい、319ページ、391ページ、ごめんなさい、老眼が進んでこういい加減なことをすいません、391ページ、コロ最初の2章14節にはこう記されています。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたのです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。すなわち清算済み、払い済みという上に債務証書を上差しに差し通して、ありがとう、支払いは確かに終わりましたって。キリストの人類に対する罪の清算が完全なゆえに、父なる神様がそれを受け取り、それを認めて、その保証としてキリストを死人の中からよみがえらされた。何度か紹介させていただいている通り、ゆえにキリストは自分の力でよみがえったのではなく、神が死人の中からよみがえらされた。ゆえにイエス・キリストを信じる私たちは決して裁かれることがなく、どのような状況の中でも神様の胸の中に飛び込むことができる。好きあらばですね、私を攻撃してくる者のために、トゲトゲしい雰囲気のオーラをですね、醸し出して、なんとか自分で自分を守らないとする必要はなくなった。主が私たちの盾となって、私たちを守ってくださる復活の主が守ってくださる。そして当然払うべき、責められたならば本当に支払わなければならない、その責めの代価を主が代わって払ってくださった。もちろん過ち のゆえに罪を犯すことがあるかもしれませんけれども、復活の主はイエス様を、イエス様ご自身を仰ぐ私たちの全ての罪を許してくださる。もはやイエスキリストにあるものは罪に責められることがない。その保証として神はキリストを死の中からよみがえらされた。ですからよみがえられないはずがない。確かに神は復活キリストをよみがえらされた。そしてイエスキリストを信じる私たちのうちにも復活の命を注いでくださって、やがての時に神の御前に我が愛する者と神様の御声を聞く者として立たせてくださる。まずこのことをこの年の初めにもう一度確認させていただきたい。あまりの深い悲しみや絶望、さまざまなことの中で私たちの人生において復活の主が見えなくなるっていうことってあるんですよねって、そんなバカなと。でも皆さん、それが現実ではないでしょうか。問題ばかりが大きくなって主が、復活の主が私の前に立っておられることが見えなくなって、祈ることも忘れて、そしておろおろおろおろ、信仰を持って神様、イエス様と信仰を持って求める解決ではなくして、ちょっと先に流れてしまうというようなことが私たちの生涯にあるのではないでしょうか。もう一度この年の初めに、復活の主はあなたの傍らに立ってくださっているという、そうした中でですね、これも本当に感謝ですけれども、今日のテーマ何でしたっけ、最初のテーマ今日のテーマ何でしたっけ、楽観、究極の楽天主義、楽観主義っていうのは私たちを健やかにするっていう、本当に、神様の恵みの中にどっぷりと使ってっていう、そういう一年を過ごしたいですよね。その中で本当にその究極の楽観主義の土台、何故に私たちは楽観主義に立てるのかということを、この年のメッセージとして、最初のメッセージとしてご一緒したいわけですけど、何故に私たちは世が移ろい、またあるいは地が揺り動いたとしても究極の楽観主義に立てるのかということでありますけれども、またそこを土台としたい、土台としたい、私がこの年土台としたいものは何かというときにですね、ある献身者の証でありますけれども、私がその方にですね、どうして献身しようと思われたんですかっていう話を尋ねた時のことであります。また来週新学生がですね、祈祷会に顔、御影福音教会の祈祷会を学ぶということで3週、なんて方だったかな、いい新学生っていう韓国の方ですけども来られる、そんな方、じゃあぜひ救いの証と献身の証としてくださいってお願いをしてるんですけども、そのような形で、いかに、なぜ献身へと導かれたんですかっていう、ある一人の芝居の証ですけども、私のようなものが献身者なんかになれるはずがない、そしてそもそもやりたいことがあって、全くそんなことを考えていませんでしたけれども、かくかくしかじか不思議な導きの中で、かなり端折ってますけども、献身の思いが自分の中に湧いてきた時に、やっぱりダメっていう、私なんかダメだっていう、けどもその時にですね、 イエス様がその姉妹に示されたのがこの24章のエマオ途上の弟子。イエス様は彼女に対してこのエマオ途上の弟子に心を向けさせてくださったって。で、彼女がですね止まったのは何かっていうと、二人の弟子なんだけれども、二人の一人の名前、弟子の名前は記されているんです。見つけることができる方いらっしゃいますか？二人の中の弟子の一人、二人の弟子の名前、うちの一人の名前は18節にクレオパって書かれてるじゃないですか。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。もう一人の弟子の名前は記されてないんですね。もう一人の名前は記されていないっていう。にもかかわらず、イエス様はご自身の復活の証人として彼を用いておられる。そうした時にですね、彼女は霊感を持って受け取ったそうです。何者でもない私だけれども、しかし私にもこの名前の記されていない弟子の技ならできるかもしれない。弟子たちのところに蘇った主に出会ったんだってことを語っているわけですよね。これだったらできるかもしれない。で、牧師先生に相談したら、祈って神学校に行きなさいと言われたんです。それで来たんです。まあ、そんな話で、確かにその姉妹がですねその証しをしてくれた時に、確かにそこに復活の主が立ってくださったことを感じました。皆さん、救われて間もなく、ただイエス様の愛に感動してですね、なんとかこのイエス様の愛にお応えすることができたらと思う者にとってですね、復活の主が、共に歩んでくださっている復活の主が誰なのかなんてことは分からないと思いますね。分からないかもしれません。このルカの福音書の25節からイエス様が預言者の言った全てのことを信じない心の鈍い者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは聖書全体、旧約聖書、モーセおよび全ての預言者、すなわち旧約聖書の全体の中でご自身について記してある事柄を彼らに解き明かされた。旧約聖書にはイエス様のことが紹介されているっていう。モーセに現れ、アブラハムに現れたイエス、あれはイエス様なんだよ。ヤコブに現れたのはあれはイエス様なんだよっていう。と言われても、自分の傍らに復活の主が立ってくださっている、わからないかもしれない。けれども、どうかというと、イエス様は特別な人たちだけではなくして、ここにいる私たちみんなが復活の証人として応答することを願っておられる。名のない彼でしたけれども、彼が復活の証人として立ったときに、皆さん36節を見るときに、これらのことを話をしている間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。聖書は記しています。名のない私たちであっても、神様の恵みを覚えてイエス様の証を私たちがさせていただこうとするときに、 この年も主は必ず共に立ってくださるっていう、それが私たちの究極の楽天主義の土台。何が感謝かっていう時に、私たちが主を明かししようとする時に、主も主はこの年私の傍らに立ってくださるって、楽天主義は選択することができて本当に感謝や、良き行いや、うんぬんというようなことが書かれてましたけども、何にもあさって感謝すること、いや何を感謝するのか、復活の証人として私が人々の前に立つとき、主はこのエマオト城の名のない弟子ではありませんけれども、主はこの私の傍らにも立ってくださる、これが私はこの年大切にする究極の楽観主義の土台ではないでしょうか。お互い何のために生きているのか、また何のために生かされているのか、主は私たちを復活の証人としてくださっておられる。主は私たちを復活の証人としてくださっている。いや何もしなくていいですよって、どうぞどうぞここにお座りください、何もしなくてもいいですよって、何もすることがないっていう、何の使命も託されていないってことは、むしろ最初はラッキー、何もしなくていい、ここで休んでいればいいのか、ラッキーけども、いや何もしなくてもどうぞ座ってくださいいでもいなくてもいいっていう、私はそうじゃないって、私たちを復活の証人として私たちに使命を託してくださっているっていう、健康的にこの年も始めさせていただきたい、本当に主を感謝でしたっていう、そのためには使命を受け取ってそこに生きるっていうことの大切さも思うんですね。皆さんのマタイの福音書の11章の28節から全て重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげましょう、私はあげましょう、おしまいですか。苦労している者がいたら私のもとに来なさい、休ませてあげよう、ああよかった、おしまいですか。そうではないですよね。私はへりくだったものであるので、私は心優しくへりくだっているから、あなた方は私の首輝きを覆うて私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、そうすれば魂に安らぎがきます、音楽をなさる方はよく弦のあるものとかっていう、緩みすぎても切れる音は出ないし、張りすぎたら切れてしまうし、でも適度のストレス緊張っていうのは本当に大事であって、その時にこそ健康な健全な素晴らしい麗しいハーモニーですかね、この音色を奏でることができるっていう、だから私たちは復活の証人として召されてるんだ、復活の証人として生きることが私にとって幸い、そしてその中で私が復活の証人としてこの年生きていこうとするときに、なんと感謝なことか、この名のない私がそこに立ったときにも 主は確かに棒に立ってくださるっていう、これを私たちのこの年の究極の楽観、何を喜ぶのか、何を喜ぶのか、何が感謝なのか、毛利先生何言ってるんですか、この私がイエス様の証人として、この私が立った時にも主は私と共にいてくださるんですよって、そして主は私をと共にご自身を表してくださるんですよ、これほど嬉しいことってないじゃないですかって、そのように、この一年を始めるものであらせていただきましょう。それぞれ、お隣の方と、この年、お互いがキリストの証人として、復活の証人として、証明していくことができますようにと、心合わせて共にお祈りをいたしましょう。またこの御影福音教会が復活の証を証しする教会として豊かに用いられますように、お祈りをいたしましょう。お隣の方と。